今週の拓也のあえて買うならあえて着れは、ハープスターです。
ありがとう。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとう。
はい、
まとまり系競馬サロン
エムラジ。
はい、こんばんは、エムラジです。先週、霞ヶ浦特別というレースの、浅草ポイントという馬の単勝を買いまして、誰かの大好きな姫桜という間にやられてしまいました。本日 MC を務めさせていただきます拓也です。外れてるっちゅうだから、それではですね、いつものレギュラーメンバー2人で紹介していきたいと思います。それではバイトさんです。
あ、どうも、日本ピロアワーズから行って爆死したブライトです。どうもよろしくお願いします。
さっきと違うやんけ。
お願いします。
はい、はい、でそれではニオさんです。
あ、はい、はい、本日ヒトカップワン白地所属になりました。
はい、
はい、三尾提督です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。その船のやつって何なの？
カンコレ、カンコレですね。カンコレです。
あ、カンコレです。
え、カンコレ？
カンコレです。
カンコレ、カンタイコレって何よ？
カンタイコレクションです。
カンタイ、でもそれほんまに流行ってんの？
いや、もう今や。
今やもうすごい流行ってます。
カンタイコレクションって
何？私一番流行ったゲームじゃないですか。
パズドラがこれかぐれ。
あ、パズドラは聞いたことあるわ。カンコレってでも俺ほんまに知らんわ。
ブラウザゲームです。
ブラウザゲームか何かがよくわからへん。
あ、じゃ あの今度アニメート行きましょう。
はい、わかりました。
今度薄い本一緒に買いに行きましょう。
はい、わかりました。いいですか？はい。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
はい、じゃあそれでは予想コーナーの方に参りたいと思います。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
本日は第65回になります。阪神ジュベナイルフィリーズ、阪神競馬場の外回り 1600m で行われます。とりあえず想定の人気だけ先言いますか？
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、ごめんなさい、僕ちょっとあの資料がないんであれなんですけども、一応一番人気はハープスターでよろしいですか？
いいですね、はい、
はい、単勝どれぐらいつってますかね
今 JRA のホームページだと、
はい、
1.7。
うお
ー、なんかさっき大口入ってガクンと落ちましたね。
はいはいはいはい。2番人気、蓬莱秋子でよろしいでしょうか？
そうですね、はい。
はい。
5.1
倍。どれぐらいです ?5.1 倍で。
はい。
で、3番人気が、レイブ・デトワールですか？
そうですね。
はい。
6.4 倍になってます。
うん、はい。おそらく以下、レッド・リベール、フォーエバー・モア、マーブル・カテドラルというところだと思いますが、よろしいでしょうかね？
そうですね、そんな感じです。
はい、OK です。それではですね、本日、来ていただいてますゲストの方をご紹介したいと思います。元 M 単の、GM を務めていらっしゃいましたということで、本日はランキンさん来ていただきました。ランキンさんどうぞ。
あ、どうも、ただいまご紹介に預かりましたランキンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ランキンさんは、初登場ということになりますね。
初めてですね。
はい。そしたらですね、ちょっと軽く略歴の方だけ聞いていきたいと思います。はい、はい。ラクさん、一番最初に競馬始められたのはいつ頃ですかね？
競馬始めたっていうのが難しいんですけど、はい、その、はい、記憶にある競馬っていうのは、あの、マックスビューティーの、なんか、4歳牝馬特別かなんかだと思います。
マックスビューティーってまた古いな
ぁ。そうですね。
田村さんですね。
かなり前ですね。まあ、それは本当に小学生の頃とか、本当はそんな感じで、あの、 なかなか綺麗な馬でね、すごい印がついてて、でテレビ見てたらそれがそのまま来て、おお、すごいなというのが記憶にあるのが最後ですね、はい、一番昔の競馬ですかね。
ま
あ、その後、まあ、ちょっともちろん間が空いて、
はい、
ちょっと中学か高校、中学ぐらいですかね、あの、はい、ホリキャップの有馬記念とか、
はい、
そこからメジロマックインとか続いて、
はいはいはい、
まあ、その後ずっと今に至るという感じですね。
なるほど、メジロマックインいいですね。
メジロマックイン好きでしたね、
はい、僕もマックインからあのハマって競馬に入ったんで、
じゃあほぼ、まあ、実質ほぼ同期っていう感じですね。
そうですね、僕、前役なので。はい、なるほど。まあ、一応メジロマックインというのが、まあ、一応あのきっかけになったということですね。
そうですね、まあ、小栗から入って、ね、まあ、メジロマックインからっていう感じ
です、はいはい。今までで一番、心に残っている名馬とかおられますか？
名馬、
まあ、別に名馬じゃなくてもいいですけども。
名馬では全然ないんですけど、その、
はい、
まあ、マックインもオグリも割と人気のある馬だったと、人気があって、
ね、
まあ、はい、それなりにもちろん強い馬だったと思うんですけど、
はい、
全く人気なく、多分ご存知の方いないかもしれないですけど、北西シプレっていう馬が、
はいはいはいはいはい。
言いまして、
はい、
まあ、その馬があの人気ない時に来る馬で、
はい、
あの毎日杯っていうレースでイーレサターンっていうのがすごく人気あったんですけど、はい、あのごめんなさいね、かなりマニアックな話で申し訳ないんですけど、あのこれがやっぱりグリグリで、当時の僕はものすごくあの本命派だったんで、
はい、
全く無印のこの北西シプレが、2着に入ったのかな。
ほう、
ただすごくそれが衝撃を受けて、まあ、それからあこういうあ印がついてない馬でも来るんだというので、すごくまた競馬の魅力にはまってたっていう意味で、北西シプレーがすごくあの好きな馬ですね。
はい、なるほど。お二人何か質問ありますか？
あ、ま、質問と言いますか、
はい、
あのもう今やランキンスさんと言いますと、もう
そうですね、
あのイスラボニータの出資と出資者ということで、
はいはいはいはい、そうですね。
もうしっかりもう僕の方もお世話になりまして、先週
はい
はい社内のパーティーにもお邪魔させていただいたんですけども、ということですね。もう来年が非常に楽しみということで。
そうですね、非常に強い馬ですよね。
どうなんですかね、皆さん的には。
いや、多分マイルってめっちゃ強いんちゃうかな。
そうですね、NHK 参り行ったら絶対勝つみたいな感じだと思う。
うん、
一応今のとこの想定ではもう距離は短くしたくないっていうのが調教師の意向なんで、とりあえずダービーまでは、
はい、
あの多分弥生賞皐月賞ダービーになりそうなローテーションですね。
ですよね、まあ、短いところであればここ来週登録してますもんね。
そうですね。
村さん、何か質問ありますか？お聞きしたいことありますか？
そうですね。
いや、別に無理に。あと、一応僕は、あの、2009年の JRA 馬券道場で名人になりました。
おぉ、すごいな。
パッドの方ですね。
パッドの、そうですね。iPad JRA 馬券道場で、多分今もこれやってますよね。一応、名人になりました。なったからどうっていうわけでもないですけど。
なるほど。
でも、今年の馬券の回収率もちょっと先日お話ししたんですけども、
はい。
あの、はい、もうはるかに僕なんかよりも回収率高いっていうこと
です。僕、ラッツって言いましたけどね、完全に。
いや、
それが僕らでも混ぜられちゃいましたけど、はい。
いや、
僕はもう全然低いんであれですけども、はい。あ、じゃあ、一つ質問を、じゃあ。
はい。
あ、はい。
あの、じゃあ、M タン、っていう管理人さんってことで、
うん、そうですね、
はい、M タンっていうのはその M の法則の M から取ってるんですよね、もともと。
多分その本当に最初はそうだと思うんですよ。っていうのはあの僕が2代目の管理人なんで、
あ、そうなんや。
その初代の人が作って、まあ、その1年後ぐらいに引き継いだので、まあ、本当のところは分かんないけど、聞いたところでは、まあ、一応そうだけど、まあ何でもいいやみたいなところもあるみたいで。
なるほどね。
なんか M ターンの時の苦労話でも聞かせていただければ。
ああ、
結構M ターンをやってる方、結構聞いてる方で多いと思うんですけど。
ああ、
はい。
まあ、 そうですね、最後の方はまあ単に集計とかコメントを書くのに苦労したっていうのはありますけど、うんうん、まだその初めの方っていうのは割とルールがガチッとは固まってなく、そのあたりでそのルールを変更しようとかちょっとこうしようって時に、うん、まあどうしても意見を皆さんの意見を聞いてると収集がどうしてもつかなくなって、
確かに確かに、
まあどっかで
押し、ね、しますって、
うんうん、やるんですけど、そのあたりで独裁だとかなんかそんな感じで、
独裁結構言うといたらいいな、そんな、ね、全然結構
管理人だからまあ独裁になっちゃうんですけど、
ああ全然全然、
まあそのあたりが相手の人がそれが本気で言ってるのか、はい、まあ、プロレス的で言ってるのか、でも、まあ、裏で何かそういうメールがあるわけでもなく、
はい、
うん、これはやっぱ本気で怒ってんなっていう感じで、で結構、まあ、苦労はしましたね。
まあ、確かにね、
500人とかね。
ああ、そんなにおったら大変よね。
まとめてましたもんね。
大変よね。
だから、割とすごいカリスマな人も何人かいて、その人と意見がちょっと、まあ、対立じゃないけど違うと、割とそのエムタの中に真っ二つみたいなこともあり、うん、まあ、面白かったり、大変だったりっていうのはありましたね。
それはそれででも面白いかもしれないよね。
まあ、今思い返せばそうですけど、その時は本当に意外
と、ね、まあ、大変ですよね。そうですよね。
僕、ランキーさんがコメントを必ず返してくれるんですよね。自分がこう予想するじゃないですか。でそうしたところに、なんか一言書いてくださいみたいなのがあるんで、うん、そこになんかこれだから選んだとか、なんかいろんなこと、まあ別に選んだ理由じゃなくてもなんか日々あったこととかでもいいんですけど、書いたりすると、うん、ランキーさんが返信くれるんですよね。うん、でその返信くれたやつが、こう、そのホームページにアップされるのを、
うん、
そう、返信されたいから、ランキーさんに。返信をされたいから、ちょっとなんかこう気の利いたことを言いたいみたいな感じで、内枠の藤木席とか、そういうのをこう書くと、同じこと書いてる人とかがいて、なんか二人友達になれそうですね、みたいな感じでこう、ランキーさんが書いてくれたりとか、そういうのレッスンをこう、楽しみに待ってましたね。
なるほどね。
僕もやってました。
そのあたりはちょっとラジオ的なところもあったかもしれないですね。
あ、そうですね。なんかこう、レッスンがあってね。はい。
わかりました。じゃあ、そんな、大物の、ランキーさんの、ご当ていただいて、本日も4名で、ちょっと若駒で難しいですけれども、阪神ジュビナイフィールズに挑んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それではですね、予想の方入っていきたいと思います。まず、本命の方からお伺いしていきたいと思います。選手じゃあ当ててますので、ミオさんからいきましょうか。
ラジオでは当たってないんですけど。
あ、そうやね。うん、
実馬券の方で。はい。はい、ですね。
はい。
一応、ミオの本命は、
はい。
大外の蓬莱秋子で。
蓬莱秋子。
はい。お願いします。
はい。はい。それではですね、ブラさん行きましょう。
はい。20丸はハープスターで。
ドン。
おー。はい、じゃあ、拓也の方、決めたいと思います。拓也ですね、本命、ダイヤモンドハイでいきます。
お
う。
人気ないですね。
はい、それではですね、ランキーさん、本命の方だけお名前お願いしますか。
はい、ランキーですけど、はい、本命はハープスターで。
ハープスターで。はい。はい、
あ、そういえば、
はい、
ちょっと、
はいはいはい、
そのランキーさんの、今の予想はどういう感じで組み立ててるんですかね。
ああ、なるほど。
はい。
予想の組み立てはちょっと M の法則とかは全く、まあ、短縮ショッカーとか延長ライダーとか、なんか逃げられなかった逃げ馬とか、そのあたりはなんか聞かじってはいるんですけど、まあ、あまりそういうのは関係なく、まあ、これまでの競馬歴とかを総合して決める、今日は特に、なんだろう、あんまりそういうのも関係ない予想になっちゃってます。それはまた後からお話します。
了解です。
わかりました。
はい、じゃあ、それですね、断然人気になっています。ハープスターに、二人、印回ってますので、ハープスターの方の見解からお願いしていきましょうか。はい、じゃあ、ブレスさん、ハープスターお願いできますか。
はい。
はい。
ハープスターなんですけども。
はい。
デンソー。 新潟二歳ステークス。
はい。
最高峰から主将というレースだったんですけど、はいはい、阪神ジュベナイルフィリーズが、阪神が開催がこう、うん、なんですか、新装してから、
ね、はいはい、
変わってから、まあ7年経つんです、はい、あ、8年目の年がなんですけども、はい、今までのその内回り阪神のマイルだったら、はい、こういう追い込み一辺倒みたいな感じの馬は、うん、まあ厳しかったと思うんですけど、
うん、
こう開催が変わってからやっぱり、なんていうんですかね、こう、せこせこした SK とかよりは、
うん、
こう、大きく、スケールのあるっていう量があってみたいなタイプの方が、うん、まあ来るレースになったと思うんですよね。うん、
はい。
で、そういう意味で、その、新潟2歳のレース見たら、まあ、まあ僕、ホアップスター消してたんですけど、
うん、
あの、内枠から、こう、包まれて、内側に入れてたんで、包まれてて、うん、どうするのかなと思ったら、最後お外出して、バーって、うん、一気に来たんですけど、
うんうん、
まあ、こういう大味な競馬する馬でも来られるレースになったと思うんですよね。
うんうんうん、
やっぱりこの阪神ジュベナイルっていうレースが、
うん、はい、
やっぱりその後のやっぱりそのダービーで活躍したウォッカですとか、
うん、
まあ、ここがこう東京2400とつながりができたというか、
あの、うんうん、
なんでこうスケールある馬に有利になったのかなと、あとやっぱり開催その変わってから7年間経ちますけど、単勝の回収率が 32.2% なんですよ。回収率が1着の、うん。ってことは人気馬がよく来てるってことだと思うんですけど。
そうですね。
やっぱりそういう、まあ、目に見えて分かりやすい、こう、スケールある馬みたいなのが来ちゃってるっていうのがあると思うんですよね。うんうん、
そうですね。
はい。で、今回、その、やっぱディープインパクトなんで、
はい、
まあ、母父ファルブラウズがちょっと怖いんですけど、
そうですね、
ディープインパクトなんで、間隔空けての阪神の外回りっていう条件は、うん、まあ、坂も中京で経験してますし、
うん、
で、中京も結構、あの、まあ、10頭立てだったんですけど、結構中つく競馬で、結構味のある競馬してたんで、
うん、
まあ、そこまでもう、なんていうんですかね、まあ、伸び伸び走らせれば、
来れるんじゃないかと、
はい。来れるんじゃないかなと思います。で、あと、やっぱ前走、その7年間、ここ過去7年間なんですけど、前走の位置取りが、あの、後方の方がいいんですよね。
うん。
あの、前に行ってる馬より後方の方が回収率全然良くて。
うん。
だからまあ、まあこれはちょっと後ろすぎですけど、まあそういう意味でも、差し有利なレースだと思うんで、
うん。
この馬かなっていう、
はい。
感じですね、
はい。了解です。はい、じゃあ、ランキーさん、見解をお願いしておきますか。はい。
自己紹介の時に少しおっしゃってくれたんですけど、
はい、
僕はちょっとイスラボニータを一口出資させてもらっていて、
はい、
まあ、今のところイスラボニータが負けた相手っていうのがこの
ハープスター
だけ で、ね、はいはい、でその後ニンガサステークスの後はイスラボニータが一応ステークス勝って、
はい、
で、東京にスポーツ杯2歳ステークスも、まあ、勝たせてもらって、
はい、うん、
あと、マーブル、同じレースに出てたマーブルカテドラルも、不要ステークス買って、うんうん、はい、何でしたっけ、アルテミスステークス。
ステークス、はい。
買ってっていう感じで、まあ、勝手にハープスターの、何ですか、名前が上がってったっていう部分も、すごくあると思うんですけど、
うん、
まあ、やっとこっちは必死こいて名前を上げたんで、あの、頑張ってほしいなっていう意味で、あの、ハープスター本命です。予想でも何でもないっていうのはこれです、
ね。まあ、モズ初恋も、ね、重賞で2着にしてきてますし。
そうですね。
で、アポロスターズも一応ね、オープン買ってますし。
そうですね。
うん、
あと、まあ、そんなことで私、新潟2歳ステークスも現地で、まあ、見てまして。
はい。
そうですね。パドックの雰囲気とかは、まあ、僕がそんなに見れる、馬を見れるってわけじゃないんですけど、別に、
はい、
大したことなく、その普通だったんですけど、そうですね、あの返し馬の入ってキャンターに入ってからやっぱりちょっと物が違うなっていう感じで、
うん、な
るほどな、うん、なんて言ったらいいんですかね、一蹴りがすごく強い、それでいてその回転もやっぱりすごく速いで、陸上で言えばなんですか、ね、マイケル・ジョンソンとウサイン・ボルト混ぜ合わせてみたいなそんな感じで、まあ、レースで一番後ろから行ったんで、うんと思って、これは締めたと思ってたんですけど、まあ、それで あのレースですから、
うん、
まあ、今こうやって話してますけど、レース直後は僕かなり放心状態になってます
。2着でした
ね。本当にね、あのそのイスラボニータしかまあ見てなかったっていうのもあるんですけど、
はい、
あの本当にすごい足できましたよ。
ああ、確かにね。
生で見ると、
ね、いやもう、うん、本当にね、もう視界の外から何か来たなと思ったら、あっという間に先頭に立ってたっていう感じで、まあ、こんな陳腐な表現しかできないのが申し訳ないんですけど、
うん、
これは今回、まあ、その時イスラボニータ負けてしまったけど、うん、このままもしかして化け物ちゃうかっていうぐらいの、
うん、
まあ、衝撃だ。でその後やっぱりイスラボニータもポンポンと連勝したんで、
はい、
まあ、なんちょっと今回の臨戦勝点とか、なんか、まあ、太め残りだとか、いろいろ不安要素はあると思うんですけど、うん、まあ、なんとかちょっと頑張ってほしいなっていう、まあ、かなり市場込みで、
はい、
本命ですね。
わかりました。硬いのか？はい、じゃあ、ミオさん。
はい、
はい、2番人気ですかね、これ。ホーラーヤキコですか。
そうですね、
はい、お願いいたします。
はい、一応、はい、このまま3戦3勝なんですけど、
はい、
はい、ここまでの3戦が全てハイペースを押し切るという形なんですけど、
はい、
その中でこの馬、はい、一応上がりが全て3位以内という、
うん、
しっかり上がりも使って
ですね、
実際デイリー杯なんかでも直線入ってから一伸びしているんですけど、
うん、
そういう上がりもしっかり使えるタイプですので、
うん、
その、なんていうんですかね、単純に、単調に押し切るだけではないということで。
そうね、はい。400メーターの延長にも対応したしね。
そうですね。そういう意味では、量もあると思いますし。
うん、そうやね。体力もありそうだしね。
そうですね。
うん、
その、そういう体力、パワー生かす分には、外枠入ったっていうこともいいと思いますし。
うん、
はい。そのヨハネスブルグっていうのが、
はい。
高速決着と特殊馬場に強いというタイプ。
そうなんですね。
はい。今回も、おそらく馬場も良くて、結構日本ピロアンバーは結構引っ張ると思うんですけども、
はい。
おそらく高速決着になると思いますので、
うん。
この馬にとっては特に不安要素はないかなというところで、一応前回はアトムに勝って2走前ベルカントに勝ってるんですけど、うん、
はい、
この2頭が来週朝日杯に出てくるということで、
はい、
実はハープスター新潟2歳組も強かったけどみたいな流れになるんではないかと。一応ハープスターとかその新潟組とは全く当たってませんので、そういう力関係はまだ
わからないですもんね。
わからないけど、やっぱ相当レベルは高い、うん、この馬普通にハープスターより強くてもおかしくないかなっていうところで、
うん、
はい、
わかりました。
やりました。
はいはい、それですね、ちょっと一人だけしょぼい予想になってますけれども、拓哉の本命がダイヤモンド、はい、
だから本命をしょぼいっていう自信持ってください、自信を。
はい、
はい、
アドマイアムーンで、フレンチリビティでちょっとタイプまだ現時点では僕分からないんですけども、勝ち上がり方が、まあ、昔で言うちょっと CK っぽい勝ち上がり方をしているので、まあ、ちょっとタイプ、アドバイムなんで、すっぽいのかなと思うんですけど、レースの内容をちょっとちらっと見てると、やっぱ C っぽいのかなという気がしてました。で、これ多分頻繁によるものなのかなと思ってたんですけども、一応まあこういう混戦で出てこれてる馬で戦力で勝ち蔵がある。で、なんといっても初戦で今回3番人気ですか、
はい、
になってるレイブデッドワールド、一応花差の競馬はしてます。なので、レイブデッドワールドが 6.4 倍でダイヤモンドはかなり人気ないですよね。
そうですね、
うん、こんだけ人気ないんであれば、僕はちょっと上位陣にかなり不安点が今回いろいろあると思ってる方の人間なので、うん、こういうところからちょっと一頭引っ張ってこようかなというので、これに触手を動かしてみました。以上です。黙らない
今週のフラグがちょっと気になるんですが
はい、じゃあそれでは対抗の方行ってみたいと思います。対抗まで一頭ずつ言っていってもいい？
そうですね、
いいですか？はい、OK です、うんうん、はい、じゃあそれでは 皆さん、じゃあ太鼓いきましょうか。
あ、はい、僕は太鼓ハープスターです。
そうなんや。切りなさい。
いや強いでしょ。
はい、じゃあ皆さん、太鼓は
マジックタイム。
まあ、それはわかるわ。じゃあランキンさんお願いします。
僕は太鼓を蓬莱明子にしました。
うん、蓬莱明子。はい、タクヤ、太鼓が、マーブルカテドラルです。なんか僕だけは全然あれやな。
そうですね、かぶってないです。
なあ。はい、じゃあ皆さん、じゃあハープスターで一言。
あ、じゃあちょっと
軽く。はい、
はい、一応休み明けになりまして、
はい、
この新潟2歳ステークスっていうのがちょっと、
はい、
ジュベナルフィリーズ外回りになってからはちょっと相性が悪いんですけど。
そうよね。
はい、ただその、奔走している馬たちっていうのがほとんどの馬が C 系なんですね。あの新潟2歳ステークス自体が結構 C 系がよく走るレースなんですけど、
うん、
この馬自体はディープサンクですので、
うん、
まあちょっと同じ捉え方をするのはちょっと違うかなっていうところで、
うん、
はい、休み明け自体はおそらく問題ないと思いますので、
うん、
まあ特にそこまであえて切る間でもないかなと。いうところですね。
はい、了解です。はい、そしたらちょっと お三方、あの、ハープスターかなり高い評価出されてるので、ちょっと僕、じゃあいくつか聞いてもいいですか？
はいはい。
僕は新潟でのレースの見た感じ、ちょっとやっぱ適性を新潟で示しすぎてるかなと。
うん。
で、僕はその、例えば、今回の、調教でもラウンドワールドを煽ったかのように、摩擦がなく、2頭3頭で用意どんでさっさおそらく強いと思いますわ。
はい、
うん、
G1 で一番人気で、
はい、
プレッシャーを受けた場合に、
はい、
どうなのかなと。
いいですよ、もう出遅れ最高峰からで。
それで、それを 1.7 倍って考えた時のリスクは大きいかなと思ったんですが、
なるほど、ね、
どうでしょうか。
あ、僕そこはちょっと、はいはい、最高に落とした理由でもあるんですけど、
はい、
あまりに高速上がりすぎるという戦争が、
はい、
ということですので、うん、今回ちょっとタフな流れになった時、
うん、
休み明けですので、
うん、
ちょっと息切れしてしまう可能性はあるかなという恐れがあったので、
うん
うん、ちょっと順番はこういう順番になったんですけど、うん、
ただだから枠は良かったですね。我々と外目の方に行ってもらって、
そうですね、
もう内枠入ったらもう完全に切るつもりだったんやけど、ちょっとこの枠が微妙やなとか思いながら、
まあ、真ん中、
はい、ランキさん、僕のあの下手な意見どう思いますか？
いえいえ、まあ、不安要素を挙げたら本当に、もうその通りで、
はい、
もうおっしゃる通りだと思いますよ。だから、まあこれは、まあ来るか来ないかどっちかだと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。まあそうですよね。
中途半端な2着3着とかはもうないかなと。勝つならもう鼻差でも勝ち切るだろうし、
はい、
負けるならもうなんだよっていう、まあ、感じになっちゃうと思うんですけど、あ、まあ、あとはもう個人的な妄想込みで、
はい、
化け物であってほしいと、このまま倒すのはイスラボニータであってほしいと、
おお、まあ、そんな感じで、ね、負けるだろう、
ダビーで再戦と。
でも、まあ、常識で測れない馬の可能性もありますよね。あると思うんですよね。
確かにそうですよね。はい、じゃあ、ブラさん、マジックタイムについて。
あ、マジックタイム。はい。
はい、すみません。
こっちも、まあ、同じように、新潟を勝ち上がった、はい、まあ、新潟を勝ち上がったというか、まあ、新潟も、うん、経験してる馬なんですけども。
はい。
やっぱり、まあ、この、外回りに変わってから、
うん、
やっぱり上がりが大事かなと思いまして、
はい、
で、このまま出遅れ癖がある馬で、はい、まあ、ずっと出遅れてるんですけど、はい、前走も結構出遅れてまして、
うん、
でも、それでも外から、最後、グイッと乗り刺してきたってタイプなんですけど。
うん、
で、初くらいなんで、
うん、
多分リズムのいい間のアップみたいなのが一番いいと思うんですよね。
うん、
で、昨年も、新馬戦から初くらい山頂に来てましたけど、
うん、
影に隠れてからのアップみたいなのは、初くらい全然問題にしないので、
うん、
はい、初くらいブライアンツタイムだったら、まあ、アップも対応できるだろうと。
う
で、これもその、さっき言ったスケール感っていう意味では、はい、合うと思うので、
うん、
対抗にしましたけどね。はい。
まあ、そうですね。これが来るなら、ハープスター来ますよね。
そうなんですよね。まあ、同じ位置からだったら、うん、多分ハープスターの方が足は持ってると思うんで。うん
ですよね。だからマジックタイムに印となれば、ハープスター印打たないといけないですよね。
そうですね。
うん、はい、僕は絶対そう思いますね。まあ、いや、わかんないけど。それでは、ランクさん、ホラーアキコについて。
ああ、ホラーアキコは、はい、まあ、普通に強いなと。あと、
はい、
あと、調教も VTR 見ましたけど、素晴らしい内容で。はい、まあ、普通だったらこちらが、ね、断然一番人気だろうっていう、
はい、
まあ、本当に普通に強い高いレベルでまとまってますし、本当に回転もすごいいいですし、
うん、
で、まあ、今回出てる人気馬の中では一番ね、うん、その勝ちながらレースも経験して、うん、で感覚もちょうどいいし、
うん、
もう順調さはピカイチですし、
うん、
まあ京都とはいえ、一応マイルの実績もね、デイリーハイでできましたし、
うん。
うん、まあ、本当に理想的な対抗って感じですよね。
うん、うん、うん、うん。
ちょっとね、デイリーハイのメンバー的に、まあさっきの浅いハイでどうなのかってのはありますけど、
うん。
まあ、ちょっと消すのは怖いですね。
うん。
普通に強いと思います。うん、
はい、了解いたしました。では一人だけ異端になってます僕の対抗なんですけども、マーブルカテドラル、うん、ダイワメジャーでヘルスウォール、まあこれまた母父が下手でエリシュなんですけども、一応このレースはやっぱりリズムが最優先だと思うんですね。前走、二走前かで、刑事前以外から来てる馬っていうのが、去年の黒船サプレーズだけなんですね。あ、ごめんなさい、外回りになってからは。
はい、
で、まあ、一着一着っていうリズムは悪くないと思うんですけれども、この決闘で考えると、僕前走負けたタイミングだったと思うんですね。
まあ、そうですね、
不要。まあ、はい、マーブルカテドラル自体が。はい、で、それ、やっぱり勝ち切ってきたと。で、まあ、お釣りがないのかなとは思うんですけれども、アルテミスステークス、まあ、去年、コレクターアイテムですか？
はい。
ここ一番人気で飛んでるんですけども、コレクターも、結局、去年負けたんですけど、最後やっぱ来てるのは来てますよね。
外から、はい。
はい。で、これ多分、本番の一番人気というプレッシャーの方に負けたかなという方にかけて、アルテミス、まあ、赤松賞時代から比べると、やっぱり、レースの、質自体は変わらないのかもしれないですけども、やっぱりランクはアップされてるので、まあ、ストレス疲労大きいのかもしれないですけれども、一着ならばリズム保有でという意味で、こちらの方を対抗に持ってきます。で、まあ、新潟2歳セークスで5着でちょっと適性を示せなかったというところに、僕は阪神の方で、こっちの方を上位に取りました。
うん。
うん。だから負けるべくしてきたところを勝ち切ってきてくれたので、もう一発期待という意味です。
なるほど。
はい。それでは、あと上げておきたい馬、1、2頭ありましたら、言っていただきたいと思います。
はい。
じゃあ、これは、ランキさんからいきましょうか。
僕の後の予想は、はい、黒三角がレッドリベール。あと、はい、白三角がマジックタイム。
はい。
あと、バッテンでマーブルカテドラル、
はい、
同じくバッテンでフォーエバーモアまでっていう感じで一応予想してました。
はい。
だから消したのは、レーブデトワールですね。
ああ、はいはいはい、はい、絶対いらないですね。
だから、はい、今回の僕の予想ではまあ一勝馬は来ないだろうとで、じゃあ二勝馬でどれかもし来ない馬がいるとしたら、まあ、それはレイブ・デトワールだろうと。
うん、
まあ、だからレイブ・デトワールが来なくて、2勝馬が勝てば、まあ、自分的にはまあ納得かなという感じですね。で、レイブ・デトワールを、
はい、
まあ、消した理由っていうのが、
はい、
まあ、前奏で、前奏白菊賞、
はい、
ハギステークスで、ちょっと先行して負けた後に、
はい、
まあ、きっちり白菊賞で最高峰から、まあ、ギリギリ差し切ったっていうレースだったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、あそこで終わりじゃないかなと。走るタイミングできっちり走って、もう、お釣りがないっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ちょっと限界が見えたんじゃないかっていう、ちょっとね、これを一口買ってる人には非常になんか心苦しいんですけど、うん、まあ同じ一口話としてね、まあ、ちょっと今回のこのメンツで勝ち切るっていうイメージはちょっと全然ないですね。
まあ、マイナス12で完全に勝ちに来ましたもんね。
まあ、この後ね、例えば G3 の牝馬限定 G3 とか勝つぐらいはあると思うんですけど、
はい、
どうかな、そのさすがのレーブ・ドスカーなんですけど、まあ、ちょっと全ノロブロイかなっていう感じですね。
うん、
あとマジックタイムは先ほどおっしゃった、はい、まあ、ほぼ同じようなイメージで、
はい、
やっぱハープスター本命にするのはこれもやっぱりつけとかないとっていう感じで、ね、
そうですね、はい、
マーブルカテドラルはまあそれなりに完成度高いんでちょっと出てないなと、はい、
うん、
あとはフォーエワモアもう連勝できてるしちょっと消す、はい、いい競馬でね完成度高いんで、まあ、これもなんかどっかで上位に来てもおかしくないかなっていう感じの予想です。レブデトワールはどうなんでしょうね。
そうですね、ミオさん、アンブラスさん、レブデトワール印入ってますか？
え、入ってないですね。
ミオさんは？
入ってません。
OK です。これ、いらないですよね、さすがに。
まあ、前走綺麗すぎたっていうのがあるんですよね。
うん、まあ、大外から楽しくハマった後に、再打ちっていうのはちょっと、やっぱり、厳しいんじゃないかと。
そうですね。僕ももう今のランキーさんの、あの話、もう丸っぽの同意ですね。もうこれは、全のロブレでいいでしょ。うん。
勝つならもうちょっとぶち切ってくれればね、
そうね、そうですね、まあ、うん、
よく勝ったとは思うんですけど、
うん、
結構最後って感じですね、迫られてましたから、
はい、そうですね、はい、じゃあ、逆から言っているので、さっきじゃあ、ブライさん、
はい、
はい、
一応、印はあと、3頭に打つんですけど、
はい、
フォーエバーモアと、あとレッドリベールと、まあダイヤモンドハイ。
あ、買ってくれるんや。
あ、ダイヤモンドハイ買いますね。これ一応、はい、まあマイルから買ってきたタイプで、まあ未勝利組は相性良くないんですけど、
うん、
まあそのレーブ・デドワールと、まあ、その、うん、勝負してたのと、
うん、
一応ずっとマイル使ってて結構地味な存在なんですけど、
うん、
上位馬が結構その、まあ、ハーブスター本命しててあれなんですけど、まあ、ストレスあるかなと思って、
うん、
まあ、未勝利組だったらそんなないだろうってことで、
うん、
はい、
じゃあ皆さん、
はい、
はい、
3番っていうかマジックタイムで、
でマジックタイム、やっぱそうなるよね。
そうですね、初くらい。
うん、もう一頭。ミオチはタイム買うんや。
いや、それももちろん。
ってことはミオの軍門に下ったら俺は買わなかのか。はい、マジックタイム、はい。
はい。あともう一頭が当選シルエットです。
おっと、出ました、ここで。
そこまでで。
そう、これが怖い。これが怖い。
そうね。
当選についてちょっといいですかね。
はい。
これが当選ダンスに、スウェープトオーバーボードっていう、
うん、
ちょっと近い感じではダンスインザダークにミスプロ系っていう感じの血統なんですけども、
うんうん、
こういう父がスタミナ系に母父にミスプロ系っていうのが、うん、ライステラスがこういうタイプで、
うん、
でライステラスも KO 杯先行して4着から来たんですけど、うん、3着にちょっと臨戦がちょっと似てるかなっていうところで、1400を先行して軽く負けたっていう馬がよく来てるんですね。外回りになってから、
うんうんうん
うん。そういうタイプで探してみると、ちょっとこれが気になったので、
うん、
ちょっと、はい、拾いました。
いいんじゃないでしょうか。
枝手郎ですね。
そうです。当然に枝手郎とくればもう大穴の気配が。
うん。そうよね。
当然クラウンね。
軽く負けてっていう連戦はいいよね。
そうですね。
はい。
リズムはちょっと悪いですけど。
うん。
ちょっと今年のメンバーならちょっと来てもおかしくないかなと。もう一頭二強以外ならっていう感じですね。うん
ちょっとじゃあここで一つ聞いてもいいですかね。ブラスさんとランキンさんなんですけど、レッドリベイル、調教の馬体重がマイナス10なんですけど、はい、どう思いますか。
まあ、そうなんですか。
うん。
まあ、あんま良くはないですけどね。
うん。
さすがに減りすぎだと思いますけど。
これは前走の、その、何、426より今、416ってことですか？
そうですね。10キロとか12キロとか、はい。
ああ。まあね、まあ、やっぱ大丈夫、僕も、あんまり気にしないというか、まあ、もともとちっこいですね、この馬。これ、なんかさっきあんまり触れてなかったんですけど、はい、この馬も相当強いですよね。
うん。
うん、
この馬もハープスターと同じ、その常識で測れない馬の可能性が少しあると。
ありますよね。
そういう意味で、まあ、三角、黒三角にしたんですけど、
うん、
まあ、真逆の、なんていうか、新馬戦の超スローを上がり1位で、ね、しかも最後、ね、最後のあの人伸びが素晴らしかった。
うん、
差し切れるかなと思ったらけど、最後きっちりもう、取られてますからね、
うん、
そんでもってあのなんだ札幌2歳ステークスのジョー・ドロンコババ、
ね、うん、
まあ上がり今度41秒3の上がり1位で、うん、勝ったという
なかなかできるもんじゃないですよね。
できないですね。この真逆のバイアス、ね
うん、
バイアスっていうんですかね、
うん、
これもだからとんでもねえなと思って見てたんですけど、うん、勝ち方もすごく味があるんで、
うん
うん、まあ今回ハープスターもそのレッドリベールも調教的には正直うーんっていう感じですよ。
状
況抜群なのはもうホーラーヤキコなんで、ただ本当に強い馬って調教がどうだろうかなんだろうが来ちゃいますからね。
まあそうですよね。
まあそのあたりでちょっと消せなかったっていう感じですね。
うんうんうん、じゃあ僕、残りの印いきます。黒三角以下で、蓬莱秋子。
はい。
で、ちょっとね、体重僕もあんまり、あれだけど、当日ちょっと様子見て、あまりにも元気なさそうだったら落としますけど、レッドリベール。で、今僕、まあ、ミオさんが言ってた、その、千四輪戦でっていう意味で考えたときに、僕はグランシリンの方を開いました。
うん。
うん。以上です。あと何か言っておきたいもありますか。
今週は結構幅広く。
そうですね。まあでも僕以外はそれなりにみんな揃ってますよね。じゃあ一応印のおさらいだけしておいていいですかね。
はい。
はい。じゃあ皆さん、本命がホーラーヤキコ、太鼓ハープスター、
うん、
で以下の印として、マジックタイム当選シルエット。
はい。
はい。ブラさん、本命ハープスター。
はい。
太鼓マジックタイム。で、一応以下の印として、フォーエバーモア、レッドリベール、ダイヤモンドハイ。
はい。
で、よろしいですかね。
そうです。
で、はい。で、ランキさん、本命がハープスター。太鼓がホーラーヤキコ。で、一応以下の間として、レッドリベール、マジックタイム、マーブルカテドラル、フォーエバーモアで。
一応、まあ、印はそうやってつけましたけど、はい、馬券、はい、正直これ馬券を当てようとしたらかなり難しいレースだと思うので、まあ、はっきり言っちゃえば僕は馬券買いません。
何じゃそれ。
買うとしたらね、ハープスターの単勝1万とか、まあ、まあそんな程度ですね。
はい。
まあ、逆に言えばハープスターの単勝が 1.7 倍ですか、今。そうですね。まあ、見たら 1.8 倍か。そんだけつくのがもしかしたら今回が最初で最後かもしれない。あ、最初でっていうか今回でも最後かもしれない。
まあそうですね。これ圧勝されたら多分チューリップ賞 1.2 倍ですよね。
そうですね。
うん、
これは待ってようとしたら大変、まあ面白そうですけどね、
うん。
当てに行ったら大変ですね。宝くじ感覚で。そこまではいかないですけど、なんか、 当てようとすると難しいな、不確定要素が多すぎますね、このレースは。
確かにね、
デーブ・デトワロが来なければ俺の勝ちぐらいな気持ちですね。
なるほどなるほど。
そう言ってると来そうな気がして嫌です。
この場面は特に
あえて買うならあえて切れよが出ました、ね、
まあまあ番組的にもあえて言っときます。レイブ・デトワロが来なければいいです。
全員印入ってませんので。
入ってませんね、はい。じゃあ、あと僕の印だけ言っときましょうか。
はい、
うん、はい、褒めが、ダイヤモンド・ハイで、対抗がマーブル・カテドラルで、以下一応、ホラー・ヤキコ、レッド・リベール・グラン・シェリーです。よろしいですかね。
これ来たらすごいね。
ねえ、びっくりしましたね。はい、じゃあこれで、皆様の懐を温かくしてくださいませ。以上で、阪神ジェミナイフィールズの予想の方を終わりたいと思います。はい、じゃあこの後はエンディングのコーナーに入っていきたいと思います。
はい、
それではエンディングのコーナーでー
す。消えたくや。
はい。はい、じゃあエンディングのコーナーです。なんか話題ありますか、他に。
そうですね、あの、トースポハイの解雇、皆さん どんな感じなのか。
あー、トースポハイ、トースポハイ。
僕は、イスラム2点に関して言えば、僕はマイルだと思ってるんですけど。
みんなそう思ってますよ。出資はみんなそう思ってます。ただ、まあ、ダービーまではっていう感じで、まあ、それはやっぱり出資馬としても、出資者としても、
そうですね、
まあ、ダービー出れますからね、
そうですね、厩舎としてもね、はい、
こんな名誉なことはないですからね、うん、まあ、しかも今のところ、まだそこは見せてないっていう感じもあるし、
はい、
うん、まあ、行けるとこまでとりあえず行って、まあ、限界が見えたらそこで現実路線に戻ってくれればいいかなっていう感じではありますけど、その僕が気になってるのは前走その内が伸びる馬場で内にいたから勝ったんやろっていう、そういう割といろんなブログを見てるとそんな感じがあって、一番強いのはクラリティシティだっていうなんか書いてあったのがあって、これクラリティシティの出資者の人が聞いてたらすごく申し訳ないんですけど、はっきり言って何回やってもクラリティには負けないっていう気はしますけどね。その少なくとも今の時点ではですけどね。その辺はどうなんですかね。
いや、まあイスラボニータ藤木正紀個人なんでね、やっぱりどうしてもやっぱり弥生賞とかでちょっと個人的にはですけど、あの5着とかそれぐらいになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね、このリズム的にね。1,2,1,1 っていうリズムから間隔空けて、もし弥生賞とか行くんだったらちょっと5とかなっちゃって、で、まあ、ドリームジャーニーみたいな感じですよね。ドリジャーみたいにこう
ちょっとでボンって感じですね。
そうですねって思っちゃうんですけど、だから僕はね、もう朝早いでとりあえず勝っといたらいいんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。
それはもうみんなそう思ってますけど、
先行して、はい、やっぱり、はい、
朝日入れちゃうとその後かっていうのも分かる気がするんで、
そうですね、
まあって感じですよね。あ、これは明らかにダメだって分かったらそこから NHK 前行けばまた美味しいしっていう気もするし、まあでもダービー行くんでしょうね。
ここ難しいところね、あの多分同年齢の戦い、
うん、
になるとおそらく2000は走ると思う、
うん、
だから弥生賞はおそらく休み明けになって中途半端に走ってしまうから、おそらく王道路線進まさはると思いますわ、うんうんうん、でそうなると僕はやっぱり、弥生皐月は構想してもやっぱダービーは苦しいかなと思いますね、正直。
あ、そうか、 ダービーこそね走ってくれればいいんだけどなって気がするんですけどね、
うん、割とこう前って押し切るタイプの馬ですよね。
そうですね、あの前向きですね。
ですよね、やっぱりダービーはあの今年も結局同じようなタイプでロゴタイプ負けてるんで、
ああなっちゃうのかな。
ちょっとこう遊びがあるといいかなと思うんですけどね。
なんかプール調教やって遊ばしてるっていうそうかっていう感じで、まあ、陣営も工夫は前向きっていうのはすごく本来いいことなんで、
はい、
まあ、そこでどう遊びを入れていくかっていうのは陣営もやっぱり考えてるみたいで、
うん
ね、昔はあのヤマニゼファーとかあのやってた厩舎で、まあ、その出資できなかった人の意見ではそこそこいいなと思ったけど厩舎でちょっとみたいな感じで出資をやめた人が結構多かったみたいで、
うん、まあ、確かに
その人が再びちょっとやる気を出してきたのかなっていう、うん、多分厩舎全体も他にイオラニがいたり、他にダイワレデントに勝った馬がいたりとか、
ほう、
あとシャイニープリンスだったかシャイニーなんちゃら、結構厩舎の勢いも良くなってるんでなんとか厩舎全体でうまくいってくれないかなと、
うん、
弥生は正直負けてもいいっていう意味ですごく楽しみですね、
うん、
一応とかトースポ杯は本当に勝ちたかったんで、もう胃が痛かったんですよ
僕はちょっと違いますね、印象が。
ほう、
僕は母父の個人っていうのがすごい効いてて、一応ステークスもスローペースでもしっかり上がり使って勝てますし、その割には新潟2歳でもうちからバグを割って2着切ってますんで、もう完全に総合力の高さで今は突き進んでるかなっていう感じなんですけど、それこそ朝日杯に行くとちょっとサダムパティックがよぎるとこがありますんで、もう今のそのローテーションもいいと思いますし、東京とかダービーもその個人っていうのが効いて延長には全然対応できると思うんですけどね、量がすごく効いてる感じなので。
距離抜きにすれば個人っていうのは東京はいいんでしたっけ。
東京オークスも勝ってますね、
ロ
ードデコルテで、
うん、
なので
それは
僕全然不安は僕はないですね。
ダービーにですか。
はい、
そうですね、僕もダービーはそこそこいける、今のメンズなら、サトナラジンも、
いや、サトナラジンはいらないよ、
まあ、もうちょっと強くはなってくると思うけど、
いや、もう、いや、あのレースでもディープサークに勝ったっていう時点でもう、多分今の時点で世代の中ではもうほぼ最強だと思うんですけど、アトムがどうかぐらい。
内がどうのこうのっていうのはどうなんですかね。
それはでもあんまり関係ないと思いますけど。あんまりそれに関して言えば、多分後から見たら別に普通にイザラボニーナが強かったでいいと思いますけど、ね。あんまりババは、
はい。
もうちょい小判になってからわかんないですけど、
うんうん、
その2歳とか3歳のうちにあんまりババっていうのはちょっと違うと思いますけど。
そうね。うんうん。
むしろババよりペースですね。かなりレコード出るぐらいのペースだったので、それでディープサンクが脱落した感じなので、そこの中を勝ち切ったっていうのは、やっぱり、能力の証明になってると思うんですけど。あの1、2着は相当強いと思うんですけど。
いやー、2着馬強かったですね。
強いですよね、あれは。
いやー、びっくりしましたよ。間割って勝ったと思ったら、まだ前にいるから、うおーと思って、
最後まで
相当声出ましたね。
ダービーが僕マイルカップダービーっていう服装の東京の2つが一番いいんだと思うんですけど、ね、僕は
ねえまあマイルカップは出ないんだろうな
まあでも現時点では間違いなくそういうことでトップクラスよね。
ありがとうございます、う
ん、僕はダービーで敵になるのはトゥーザワールドと当選スターダムと思ってるね今のところは。
あーダービーね
ー、あ
当選スターダムはそのレイブデトワロとは違って本当に まだそこが見えない感じですね。
うん、そんな感じでよろしいですか。
そうですね。
はい、じゃあデブラさんよろしくお願いします。
あ、そうだ俺だ。いつも忘れてしまう。はい、ではお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など普通のお便りは普通お便りを、はい、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーを、今回はナリノブライアンですね。
はい、
はい、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、はい、そちらからよろしくお願いしますと。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、それではお別れといたしましょう。
はい、
お相手はブライトと
ミオと
タクヤと
ランキンです。でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。